今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書19章1節から13節です。ヨハネ19章1節から3節です。ヨハネ19章1節から13節、はじめに3節までを宣言いたします。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたこそ誠に王の王、主の主であられるお方。あなたは私の王、またこの教会エクレシアの王であられます。今あなたを我らは崇め褒めたたえます。このポンティオピラトの前において苦しみを受けられたあなたのその御業を私たちが今朝よく知ることができますように、どうかイエス様、あなたが直接お語りください。取り次ぐしもべの唇を清めてください。預かる人々耳を清めてください。これからすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様は私たちのために苦しみを受けられ、十字架につけられました。先ほども使徒信条を告白しました。ポンティオピラトの前で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、そのイエス様のこの十字架の場面が、今日の、十字架の前のその、見苦しみを受けられる場面が今日のところですけれども、ピラトは、前回のところにおいて、裁判を、イエス様に、施した、ですけれども、ピラトはイエス様に罪を認めることはできませんでした。でそれで、このユダヤ人のところに持っていくんですけれども、しかし、彼らはですね、覗け十字架につけろ、ピラトは、このイエス様のこと、このユダヤ人の王と、いうふうに、いわば揶揄はしたんでしょうけども、しかしこのユダヤ人の王を、釈放することにしましょうかというんですが、しかし、このユダヤ人たちは大声で、この人ではない、バラバを、釈放しなさい、そういうふうに言うんですね。もう本当に、明らかな悪人を、釈放、しようとして、そしてこのイエス様を十字架につけたい。でそれでピラトとしては、この罪のない人間を、十字架につける。十字架は最もむごい刑罰です。当時においても本当に悪どいことをした奴隷ぐらいにしかこの十字架に手には、つけないような、そういうものでした。けれどもこの特に何も、悪どいことをしていないような人間、このイエス様を、十字架に、つけるということはなるべく、避けたかったんです。でそれでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにしました。で、茨の冠で編んでイエス様を頭にかぶらせて、紫色の着物を着せた。でこのようにして、イエス様をあざけり、恥ずかしめる、そういうことをして、でそれでその上でユダヤ人たちの前に、差し出せば、ユダヤ人は、これで満足して、でそれで、この一件を落着させようとしたんでしょうけれども、しかし、そうはいかなかったんですね。4節から見ますと、ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人です と言った。アメン。本当にこのイエス様、この時の状態、茨の冠を、課せられて、また鞭を、打たれました。当時のローマの鞭、金属が、仕込まれていて、ですからその鞭で打たれると、もう本当に、血が、肉がほとばしり、散って、という、そういう状況、本当にもう血だらけ、言われ果てたイエス様、茨の冠をもうかぶせられたイエス様、本当に血だらけの、本当に言われ果てたイエス様、もうこんな状態で、しかも、紫の衣を着せられて、あざけられて、このような状態にまでピラトは、またローマは、した。で、この状態でユダヤ人の前に持っていけば、ユダヤ人も、もう本当に、あざけて納得するだろう、というところですが、しかし、ユダヤ人たちは、どうしたか、この6節ですね。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。どうしてもですね、ユダヤ人はこのイエス・キリストを十字架につけたい。で、ピラトとしてはもうね、あなた方の方で、あなた方が引き取って、この人を引き取って十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません、ね。ピラトは言うんですけども、けれども、あいにく、ユダヤ人たちはですね、イエス様を死刑にしたい。ユダヤ人たち自身でもうピラトなんか返せずに、そのまま十字架につけたいのは山々なんですけども、しかし、18章の31節にある通り、ユダヤ人たちは、誰も死刑にすることも許可されていないですね、当時のローマの、その法律がありますから。けれどもイエス・キリストは、自分を、メシアだと名乗った、神の子だと名乗った。そのようなものは律法によれば死刑に値する。律法では死刑に値するんですけども、しかし、死刑が許可されていなかった。だから、ピラト、あなたが、許可を下す番ですよ、というふうに、ボールを投げるんですね。すると、ピラトは、この言葉を聞くとますます、恐れました。で、それで、9節。そして、また官邸に入って、イエスに言った。あなたはどこの人ですか？しかし、イエスは彼に何の答えもされなかった。アメン。イエス様は口を閉ざします。イエス様は、本当に神の御子であられるお方。本当にこの世を、創造されたお方。ですから、この場面から、こんな、茶番の裁判、本当にこんな偽りの、やり取り、こんなところから、抜け出ようと思えばいくらでも、神の御子ですから、もう権威を用いて抜け出られました。けれども彼はあいにく十字架にかかって全人類の罪の身代わりとなることが定められているんですね。それは父なる神様から定められていることです。イザヤ書の53章、旧約聖書における有名な、キリストのその見苦しみの予言がイザヤの53章にあるんですけども、イザヤ53章の7節から見ていきますと、イザヤの53章7節から、彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、気を狩る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、 その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。アーメン。イザヤのこの予言した通りです。彼は痛めつけられて苦しんだ。口を開かない。本当に今日狩る者の前で黙っている、メシツジのように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。まさにこのポンテオピラトの前における虐げと裁きがあり、そして痛めつけられ苦しめられても黙っている。彼がもし何かイエス様自身をそれを保護するような言葉をもしイエス様が宣言すれば、それが現実となってイエス様はこの裁判の席から解放されて釈放されて、いやそんなことでは父なる神様の御心が果たし得ないですね。彼を痛めつけることは神の御心であったと書いてあります。イエス様はなぜあえて黙ってこの虐げと裁きを受けられたか、それ神の御心を成就するさせるためでありました。本当に死に至るまでの従順をイエス様は持っておられたんです。私たちも死に至るまでの従順を持っているとするならば、神様から権威を与えられるんです。イエス様は今本当に素晴らしい権威が与えられているように、私たちも本当にその権威が与えられるんですね。イエス様はこのように罪がないのに、罪を知らない罪がない人が、むごたらしい、裁判にかかってむごたらしい死刑に処せられる、これはあってはならないことですし、本当にそんなことを、見るとするならば本当に心を痛みます。皆さんはイエス様を前に心を痛んでいるでしょうか。皆さんが日頃、飲み食いするかのように犯す罪、これをイエス様はその罪を取り除くためにイエス様が身代わりになってこの痛みを受けられ、この茶番の裁判を受けられたんです。このユダヤ人のことを皆さんはあざけったり、またポンテオピラトのことを岩越し呼ばわりしたりすること、そのような、資格は本来私たちに皆さんにはないんですね。なぜなら私たちこそポンテオピラトのように、本当にイエス様を、十字架につける権威、また、釈放する権威がありながらイエス様を十字架につけるということをしたからです。そして私たちも本当にこのユダヤ人たちのように十字架につけろ、十字架につけろ、本当に叫んだ側の罪人だったんです。なぜ私たちが罪を犯すために私たちはイエス様を十字架につけるようなことになっているからです。皆さんが、このぐらいいいよね、罪を犯すために十字架につけるを皆さんが自身が、叫んでいるのと同じだからです。私たちはこのイエス様に対してはただイエス様、あなたこそ私を本当にこのようにして買い戻しをしてくださったお方です、あなたこそ我が主、あなたこそ我が王です、私はただあなたの前にへり下ります、それだけが私たちがイエス様の前に言うべきことであって、決して、この当時の最初立法学者だし罪深いやつだな、ポンテオピラト、弱っちいやつだなって、そういうふうに言うものではないんです。むしろ私たちの中のこのポンテオピラトの性質、また十字架につけろって言ったその罪の性質、これをこそ私たちは本当に悔いて、本当にイエス様前に涙を流しながら、イエス様ごめんなさい、イエス様ありがとう、それを言うべきものです。でこの、ヨハネの福音書の19章に戻りまして、19章8節から、ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか。しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、 あなたには私に対して何の権威もありません。ですから、私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。アーメン。すべての権威は上から与えられております。私が、ね、パスターとして、牧師としてここに立たせられている。それは私が、ね、自分からではないんですね。私は嫌だったんです。牧師になることが。けれども、主が、ね、牧師になりなさい。ね、まあ、カエル先生の口を通して牧師になりなさい。で、私は嫌だって断固反対したんですけども、でそれで未だにカエル先生はそれを引きずって、ね、パスターから言われたことを引きずっているんですけども、まあ、私としてもですね、当時、本当にもう日ごと、ね、真面目に、主の、ね、ミニスターとして、ね、まあ、平日は仕事をして、ね、それでその休みの時間に、ね、その主の仕事をして、ね、その、ね、私に、ね、パスターにならなければ、ね、あんたは災いに遭うよとか、ね、なんだこの、ね、暇を持て余してる マダムはって、まあ、そんな風に思ったんですけども、けれども、主の前に出たんです。でしたら、ね、主は、ね、僕、パスターになりなさいって思い出したんです。あなたは日曜の子だよって、3歳か2歳ぐらいの時、夢の中で、ね、まあ、言われて、でそれで、本当ですか、パスター牧師になる、その恐れ多いことを、ね、私嫌ですで祈った後に聖書を、ね、開かれていた聖書を目を落としたら、ね、このヘブル書のところで、ね、この栄えある務めは、ね、大祭司アロンのように、ね、人からではなく神から任命されてするものですって、もうその言葉が飛び込んできて、あ、もう分かりました、あなたが言われるのでしたら、ね、まあ、パスターになりました。まあ、この世の中の権威、また役職、ね、それは上から与えられるものなんですね。今の首相とか、また大統領とか、ね、それは神様の許可なくしては、それは与えられないんです。ただ、人の側がですね、いろいろと算段を用いたり、ね、している、上の権威になったりするんですけども、しかし、この上からの権威、でないことをね、それをしようとする者たちがおります。ここにおいては、ね、ピラトは確かに上からの権威によって総督に、ね、なったんですけども、で総督であるピラトとしてはイエス様を釈放しようとしたんですね。けれどもしかしユダヤ人たちはその、ね、ピラトの要求を飲むではなく、あくまで自分の、ね、主張を、ね、押し通そうとしました。神の御子であられるお方を十字架につける、それは確かに大昔からの定められていた予言ではあるんですけど、しかし明らかに彼らは自分の意思でもって主が立てられた権威に逆らって、ね、いたわけです。神の御子であられるお方を十字架につける、これ本来であるならばあってはならないことです。許可はされておりました。けれどもあってはならないことをユダヤ人たちは要求した。だからイエス様は、ね、この11節において答えられたんです。もしそれが上から与えられているのでなかったら、要するにピラトの与えられた権威が上からのものでなかったら、あなたは私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。アーメン。本来人は上から権威が与えられたとするならば、それを、ね、神様の御旨に沿って、神様の御心に沿った形で支配し、そして、ね、人々を正しく統治しなくてはなりません。しかしそのことをしないで、ね、あえて神様の御旨に逆らった形で、ね、人々を統治し、そして人々から搾取し、また人々を苦しめ、ね、ということをするならば、もっと大きな罪が、ね、その上のに立つ権威に、ね、課せられてしまいます。書いてあります。多くの人が先生になってはいけません。多くの者が教師になってはいけない。なぜなら教師は格別厳しい裁きを受けるから、ね、ですから本当に教師、また上の権威に立てられた人は本当に神様から与えられたのだという恐れおののきを持ってそれを行使しなくてはならないんですけども、しかしユダヤ人たち、祭司長たち、律法学者たち、彼ら、ね、律法から正しくイエスがキリストであるということを伝えるべく者がそれをしない、ね、祭司長、ね、本当に正しく民を支配しなくてはならないのが、それをしないで イエスは、イエス様という、自分よりも偉い人がいてもらっては困る、だからイエスを十字架につけたい、だから彼らのその、罪は大きいんです。ですから最初律法学者たち、イエスを十字架につけた後、本当に悲惨な歴史を、辿っていきます。AD70 年、ユダヤ戦争が起きて、そして本当に、イスラエルに支配された方、マサダの要塞に行きましたね。本当に あそこで、むごたらしい、細胞、彼らは遂げて、という、本当にそういう、そのそれ相応のことを、刈り取りを彼らは、受けてしまったわけです。でそれで、さらに、12節から、こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、敷石、ヘブル語ではガバダと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。アメン。ピラトはイエス様を何とか釈放しようと努力しました。ピラトには、上から権威が与えられておりました。相続という権威ですから、イエス様を釈放する権威も、また十字架につける権威も確かにあったんですけれども、イエス様のことは釈放しようと、しました。しかし、その権威を与えたのはイエス様だったんですね。なぜならイエス様が全ての権威の始まりだったからです。冒頭で宣言した言葉、コロサイ人の手紙の一章、15節からのところですけれども、コロサイ一章の15節から、ここにおいてイエス様はどういうお方であるのか、本質、イエス様の本質が、ここに書かれてあります。イエス様はこの十字架の、ピラトの前における場面においては、本当に鞭打たれて、唾かけられて、茨の冠をかぶせられて、紫の衣を着せられて、ユダヤ人の王様万歳と、そういうバカにされるような、形ではあるんですけど、イエス様は、本来どういう姿か、コロサイ一章の15節から見ますと、巫女は、要するに巫女とは神の巫女イエス・キリストです。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら、万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。アーメン。こんなすごいお方が、なんと、紫衣を着せられ、茨の冠にかぶせられて、ユダヤ人の王様万歳と、バカにされて、でもイエス様は口を開かない。一体何というへりくだりでしょうかね。本当にこの万物の、主権も権威も支配も、ですからポンティオ・ピラトに権威を、与えたの、許可したのはイエス様自身だった、全ての主権、王座も主権も支配も権威も全て巫女によって作られた。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られた。万物は巫女のにあって成り立っている。この巫女イエス様があんなバカにされて口を開かない、なんという従順、なんというへりくだり、本当に私たちはイエス様がどれほどへりくだられたのか、そのへりくだりの凄さ、私たちはよく知るべきです。皆さんも、本当に日頃、本当につまらない、ことで、怒ったり、また、腹を立てたり、俺の言うことを聞けないのか、という思いになったり、それでしょうけれども、本当に私たちはイエス様を知るべきです。イエス様のその死に至るまでの従順を持って、私たちも本当に御言葉に対して従順するべきです。皆さん、人の奴隷になってはなりません。しかし イエス・キリストの奴隷になるべきです。御言葉の奴隷、サーバント、要するに御言葉が行けというならば行く、御言葉が、ね、しなするなというならばしない、それを、ね、するべきです。そしてこの御子イエス・キリストは私たちに、教会に、エクレシアに与えられているんですね。18節にあります。18節、また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。アーメン。ですからイエス様はなぜあえて、ね、あの時ポンテオピラトの前で黙って、ね、この不当な裁判を受けられたか、なぜ黙って十字架の上につけられたか、それはその十字架の血によって、御子の十字架の血によって万物と、ね、和解させてくださるためです。そしてこの和解、この素晴らしい、その和解の恵み、これを教会に与えるために、ね、そのことをしてくださいました。私たち教会、エクレシア、チャーチ、ね、これは御子のキリストの体です。そして教会、キリストの体である私たちは、ね、この御子の贖いによって恵みを受けて、そして今このようにして本当に幸いな日々を送らせていただいております。イエス様がポンテオピラトの前において苦しみを受けられたことのゆえです。私たちは本当にこの使徒信条を告白する都度、イエス様に対して本当にイエス様ごめんなさい、本当にイエス様ありがとう、その志を持つべきであり、そしてこれは日ごと皆さんがイエス様を 思ってイエス様に感謝を捧げていくべきです。どうか皆さんは日ごとイエス様に感謝を捧げ、そして本当にこのイエス様からいただいた恩を忘れることなく、イエス様に感謝しつつ、イエス様からのその喜びの交わり、こんなすごいお方が日ごと私たちの主として、王として、私たちに恵みを施しておられるということを本当に感謝しつつ歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。我らの王の王であられるイエス様、あなたが我らの王です。あなたが我らを支配してくださる方、そしてあなたのその支配は愛のご支配であられることを感謝いたします。あなたは本当にこのイザヤ書、預言書を通しての出来事をあなたは成就されました。あなたは十字架の前に引き出されても、あたかも気を狩る者の前で黙っている雌羊のように口を開かず、ほふり場に引きずりられていくその子羊のように、あなたが虐げと裁きを受けられて、そして私たちの背きの罪を取り除いてくださったことを感謝いたします。私たちは日ごと本当にこの罪を犯すためにイエス様の前に本当にごめんなさいをして、本当にイエス様を十字架につけてしまった私たち自身を本当にその罪を悲しみ、罪を投げ捨て、もう二度とこれをしないと、そして本当にイエス様に喜ばれる、イエス様に仕えるものとなることを日ごと目指していく私たちでありますように、どうか助けてください。一切の権威者、一切のものを作られ、また一切のものを成り立たせておられる我らの王の王、主の子であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝です。私たちの一人にこの減り下られた王であられるお方であるのに、その権利を捨てることができないとは考えず、全人類の救いとして私たち一人一人のその救いのために、イエス様ご自身が受けられたその苦しみを見ました。私たち一人一人イエス様のその姿を見、そしてイエス様に習ったものとして、また私たちの罪のために主イエス様ご自身が受けられたその苦しみを思い、またイエス様についていく私たち一人一人でありますように、主がその 私たちに今日の御言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。あなたこそ我が神、我が贖い主とイエス様を心から本当に救い主として告白する私たち一人一人でありますように、そして重い心イエス様についていく私たち一人一人でありますように、主が導いてくださることを心から感謝いたします。父なる神様の御心に従い、たとえ鞭打たれるその中にあっても、唾かけられまたあざけられるその中にあっても、黙っていたそのイエス様の姿、口を開かない放り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前に黙っている雌羊のように、イエス様は口を開かず、ただ真実は真実については主イエス様ご自身は口を開かれました。そのように私たち一人一人もそのイエス様の姿に習い、そしてこの時私たちに与えられたその働きは神から与えられた、上から与えられた働きであることを覚え、また主イエス様にあって生きることができますように、私たち一人一人がそのイエス様から与えられたその働き、イエス様の姿に習い、私たちもこの時代に与えられた一つ一つの働きを主イエスキリストの御名によって行うことができますように、主が助け整えてくださることを感謝いたします。ポントやピロトの前で苦しみを受けられたイエス様、その姿があり、そして死にまでも従われたそのイエス様の従順があり、そして今私たちが生かされていること、生かされている被造物である、その本当に真実をまた私たちの胸に刻んで、イエスキリストの御名によって歩む私たちの一歩一歩でありますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。御言葉のこそ御言葉なるイエス様の御声に聞き従い、御言葉の奴隷になることができますように、御言葉が示される道、主イエス様がはいと言われるその道に進み、また主が忌み嫌われるその道に対しては背中を向けてその道を閉ざす私たちのその歩みとなりますように、そして一切の権威が与えられたすべての何まさるなとして、イエス様というその素晴らしい皆が与えられたものとして、今日もイエス様にあって歩む私たちでありますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。この受難を迎えるその前のこの裁判の場面、私たち一人一人に本当にこのようにありありと教えてくださり、イエス様のその姿、また息遣い、そしてその主の御心にかなうその父なる神様の御心に従うその姿、私たちも今朝見させていただきました。その姿に習い、そしてイエス様こそ本当に我が主、我が神と、イエス様のその素晴らしさ、その従順さ、イエス様に従うその思いが新たにされて、またイエス様の喜びとしてイエス様に従い歩む私たちでありますように、今朝与えてくださいましたこの素晴らしい御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。イエス様のその姿を今朝も見させていただきました。イエス様が本当にその主の御心に従い歩まれた、また裁判